はじめは新型コロナウイルス感染症関連のお知らせです。緊急事態宣言発令中、9月30日木曜日まで、新型コロナウイルス感染症に関する区の最新情報は、墨字版1ページに掲載されている二次元コードよりご確認ください。台東区、新型コロナウイルス感染症について、検索です。ワクチン接種で発症・重症化の予防を。区内年代別ワクチン接種率、9月13日時点。なお、診療所での予約受付分は入っていません。10代、1回目接種済み 55.8%、1回目接種済み足す予約済み 59.1%、2回目接種済み 28.8%、2回目接種済み足す予約済み 48.4%、20代、1回目接種済み 61.2%、1回目接種済み足す予約済み 62.4%、2回目接種済み 47.0%、2回目接種済み足す予約済み 56.0%、30代、1回目接種済み 66.0%、1回目接種済み足す予約済み 67.0%、2回目接種済み 53.0%、2回目接種済み足す予約済み 61.3%、40代、1回目接種済み 70.9%、1回目接種済み足す予約済み 71.7%、2回目接種済み 59.8%、2回目接種済み足す予約済み 67.2%、50代、1回目接種済み 75.4%、1回目接種済み足す予約済み 75.9%、2回目接種済み 67.3%、2回目接種済み足す予約済み 72.7%、60代以上、1回目接種済み 85.9%、1回目接種済み足す予約済み 86.1%、2回目接種済み 83.7%、2回目接種済み足す予約済み 84.9%、全体、1回目接種済み 73.4%、1回目接種済み足す予約済み 74.1%、2回目接種済み 64.0%、2回目接種済み足す予約済み 70.1%、区内接種対象者の2回目接種率は 64% となっています。9月13日時点。次はワクチン接種の予約方法です。まず、10月3日日曜日まで。場所は、モデルナ製ワクチン会場、台東1丁目区民館。ファイザー製ワクチン会場、診療所、病院、集団接種会場です。10月4日月曜日以降。場所は、モデルナ製ワクチン会場、台東1丁目区民館。ファイザー製ワクチン会場、一部の診療所、英寿総合病院、台東病院、浅草寺病院です。予約方法はいずれも予約専用サイト墨字版1ページに掲載されている二次元コードよりご予約ください。診療所での接種は接種会場一覧墨字版1ページに掲載されている二次元コードをご確認の上、各診療所へ直接お問い合わせください。12歳から17歳の方で病院での接種を希望する場合は、コールセンター毎日午前9時から午後6時土曜日曜祝日も対応。電話 03-4332-7912 番でご予約ください。集団接種会場の予約は受け付けていません。なお、集団接種会場は2回目予約のみを受け付けています。まだ2回目予約をされていない方はお早めにご予約ください。区内在勤在学の方へ。モデルナ製ワクチン会場、台東1丁目区民館では、区内在勤在学の方の予約を受け付けます。接種日時、11月6日土曜日までの金曜日土曜日午前10時から午後4時。予約方法、接種日2日前の午前9時から接種日前日の正午までに、 コールセンター、毎日午前9時から午後6時、土曜日曜祝日も対応。電話 03-4332-7912 番で予約してください。予約の際は、オペレーターに、区内在勤・在学である旨をお伝えください。接種日当日は、区内在勤・在学であることを証明できるものを持参してください。社員証、学生証など。病院の予約受付数を拡大する際や、接種可能な診療所などについては、区のホームページや区公式 LINE などでお知らせします。墨字版1ページに、区ホームページと区公式 LINE 登録コードの二次元コードが掲載されています。区ホームページでは2回接種をされた20代、30代の方の声を集めて掲載しています。副反応に不安のある方や接種を迷っている方は、墨字版1ページに掲載されている二次元コードよりご覧いただき、ワクチン接種をご検討ください。新型コロナウイルスワクチンに関する問い合わせ、台東区コロナワクチン相談専用ダイヤル、午前9時から午後6時、土曜日曜祝日も対応。電話 03-6834-7410 番、予約は受け付けておりません。または厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター、午前9時から午後9時、土曜日曜祝日も対応。電話 0120-761-770 番です。発熱などの症状がある場合の相談窓口、台東区発熱受診相談センター。祝日を除く月曜日から金曜日の午前9時から午後5時。電話 03-3847-9402 番。ファックス 03-3841-4325 番。ファックスは聴覚に障害のある方などからの相談です。または東京都発熱相談センター24時間。電話 03-5320-4592 番です。感染症を広げないためには、一人一人の感染症対策が重要です。マスク着用の徹底。新型コロナウイルスは主に飛沫感染により感染します。飛沫感染を抑えるには、マスクの着用が非常に効果的です。また、鼻が出ないようにするなど、正しく着用しましょう。一般的なマスクの中では、不織布マスクが最も高い効果を持ちます。厚生労働省ホームページより。食事中に注意。食事をしているときに、マスクを外して会話をすると、飛沫感染のリスクが高まります。職場においても、ランチの時に感染リスクが高まります。休憩時間はつい気分が緩みがちです。会話をする場合はマスク着用をお願いします。人との接触を避ける。飛沫感染を避けるには人との接触を避けることが重要です。なるべくいつも一緒にいる人と過ごし、テレワークや時差出勤にご協力をお願いします。換気や手洗い消毒を。建物の換気や手洗い消毒をこまめに行ってください。ウイルスは目、鼻、口などから感染します。消毒する前の手で顔に触れないように気をつけてください。新型コロナウイルス感染症関連のお知らせでした。